はい、それでは3秒持って始めましょう。望みも消え行くまでにお賛美します。なななななななななな。望みも消え行くまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。だが心は安き応援。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アメン。それでは一言祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉を通して、あなたの御旨を私たちに望むあなたの御心を悟ることができますようにお願いします。あなたの御言葉が今日も私たちの足の灯火、道の光となりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所は、ルカの福音書6章の12から19節の箇所です。それではお読みします。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。すなわちペテロという名を与えられたシモンとその兄弟、アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン。ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切る者となった。それからイエスは彼らと共に山を降り、山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来た、おびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て、すべての人を癒したからである。アーメン。今日の箇所をまとめます。イエス様は山に登り、そして祈り、その後、十二使徒を任命されました。その後イエス様は山を下って、全国各地から来た人々の病を癒し、そして全ての人もこのイエス様の身元に集まって癒されたいと、そして癒されていきました。それではまず、主が最初に語ってくださることを通して、黙想していきたいと思います。はい、それでは、来た方からお願いいたします。
徹に目が止まりました。イエス様が徹夜祈祷をしているところなんですけれども、この十二弟子、十二使徒を選ぶときに、こういう大事なことを決めるときは、徹夜して神に祈っていたんだなということを思わされました。本当にイエス様はよく祈られているお方だなということを思わされました。また16節を見るとユダも選んでいて、イエス様はこの徹夜祈祷の中で裏切る者ユダも使徒に任命されていたんだなと思うと不思議な気がしました。以上です。
私もその12節13節のところで、本当にこの祈るために山に行って、祈りながら夜を明かせたということなんですけれども、まあ、イエス様は、まあ、よく山に行かれて、一人寂しいところに行かれて祈られたりしている記事は他にもありますけれども、祈りながら夜を明かせれたと書かれた、あんまり私も見てないんですけれども、本当それぐらいこの人を選ぶときに、それぐらいの祈りを持って備えられたということに非常に目が止まりました。それぐらいこの弟子たちを立てる、ということ、また育てるということは重要なことであるということを教えられました。以上です。
はい、私は18節19節を落として17節には大勢の弟子たちの群れやおびただしい数の人々が来る、このイエス様によるムーブメントが起こっていたわけですけれど、そのバックグラウンドには12節にあるような祈り、深い祈りの使徒の交わりという祈りがあったということ、そして19節を見るとイエス様から力が出て全ての人を癒していたからであると。イエス様は本当に聖霊様の力が満ち溢れていて、イエス様に触れ合える人は皆そのような聖霊様の力でこの癒しを 100% なされていたということをここから学ぶことができました。はい、以上でございます。
はい、私は14節から16節のところを見て、まあ、この時選ばれた大勢の弟子たちの中から選ばれた使徒たち12人はすごい誇らしい気持ちだっただろうなというふうに思いました。後に誰がイエス様の右の座につくかとか、そういった争いをする様子も思い起こしながら、本当にこの時はすごい鼻高くいただろうなと思いました。でもイエス様がなんかこう人たちをここから育てていって、最後には御霊が下って本物の使徒になっていくという、まあ、そのプロセスを思い起こしながら、こう選びというのは優れているから選ばれるのではないという、育ててくださるために選ばれるんだなという、まあ、そのところに今朝目が留まりました。以上です。
はい、私も一緒です。12節でイエス様が祈りの時間を性別して、山という孤独というか、誰もいないところに行って、交わられたんだなということを思いました。また、19節で私もここ、イエス様から大きな力が出て、まあ、人々を癒したと書いてあって、本当にこの力を持っておられるのはイエス様ご自身であるということを思わされました。この他の誰でもなく、イエス様ご自身から力が出て、人々を癒すんだということを思いました。はい、それでは続いて、神様がどういうお方であるか、また、模範や戒めや罪や慰めがないか、主にさらに深く聞いていきましょう。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いします。
はい、12節13節ですけれども、イエス様は山に行って神に祈りながら夜を明かされたお方だと思いました。そして祈った中で十二使徒を任命されたという、祈りがとても積まれていて使徒たちが選ばれているのだということ、ただ選んだわけではなく、人間的な選びでもなかったと思います。イエス様のその神様との交わりの中で決められたんだなということを思わされました。また、19節でもイエス様についてですが、力が出ていたと書いてあって、この力は全ての人を癒していたと書いてあって、イエス様は本当に無限の聖霊を受けているということをまた思わされ、私たちもいつも聖霊に満たされていることは大事だということも思わされました。そして模範ですけれど、18節、イエス様の教えを聞くために来た人々がいるということです。飢え渇いた心の持ち主たちが真理を求めて集まってくるというのはとても模範的であって、私自身もそのようにいつもイエス様に近づいていきたいなということを思わされました。
はい、私は、12節13節を通してイエス様はどういう方であるかというと、祈りによって宣教の土台を作られたお方です。自分一人で走り回るのではなくてチームを作られたということ、そしてそのバックに祈りが徹夜にまで及んだのは天のお父様の御心だけを行うためであったということです。自分の技、自分の言葉は一切使われなかったということを思い出しました。またイエス様は 14節から16節にあるように、水と油と言えるような、全く世では噛み合わないような敵対関係の者たちをも十二使徒の中に入れられたお方です。そして自分自身のこの愛なさ、愛のなさなど通らせる素晴らしい恵みがあったと思います。そして背後にイエス様の祈りがあったということが分かりました。以上でございます。
はい、私は14節から16節のところで教えられたこととして、神様の選びというのは優劣で決まっているのではないということです。この世で劣っているとされているもの、差別を受けているもの、また警戒されて、危ないと思われている人、短期で切れやすい人、それからやがて裏切る人さえも、主は全部をご存知で、それでも選んで招いておられるお方だと思いました。それは一人一人が神の力によって作り変えられ、聖霊によって一致して神の国を共に立て上げていくためだということを教えられました。また私たちは、教会で何か立場をいただいた時にも謙遜にならなくてはいけないなというふうにも教えられました。それからこれらの人々を一つのグループとしてまとめていたイエス様はものすごいなと思いました。私がこのグループをまとめなさいと言われたら、すごいメンバーだなと思いながら、改めて、イエス様もすごい、イエス様はやっぱりすごいお方だなと思いました。以上です。
はい、私は12から16の箇所で、イエス様、神様が弟子たちを任命されるお方だということを思いました。福音を広げるために、イエス様が12人を選び、またその後では70人を任命するんですけれども、これらはすべて本当に福音を広げていくために主がなさっていることだなということを思いました。17節以降で、ここで病気などを癒したり、まあ、御言葉を教えたりする、その一方で弟子たちを育て福音を伝えるための土台を作るという、そのようなイエス様の働き、大きな働きの2つがここでは見られるなということを思わされました。以上です。はい、それではご自身の生活に適応していく時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合いたいと思います。できる方からお願いします。
はい、私はイエス様が十二使徒を選ぶときに、もともとイエス様が私についてきなさいと声をかけて、そしてついてきた人たちが多いなということを思いました。そして素直に従った人たちを十二使徒に任命されたのだなということを思わされて、私自身も何もかも捨てて主に従っていくものであるべきだということを思わされました。特に今主が魂の救いのために永遠の命に至るその食物のために働くようにとおっしゃってくださっているので、私自身はその働きに集中していくべきなんだなということを思わされました。以上です。
はい、私はこの何かこう教会の人数とかそういうことにばかり目を留めていたなということを思わされていて、そうではなくて本当に弟子たちの存在が大切なんだということを教えられて、目に見える数ばかりを追い求めるんではなくて、今関わっている数名の方がいらっしゃいますけれども、そういった方々をしっかりと主の弟子に導いていくことに集中しなければならないんだなということを教えられました。それは決して目立つような働きではないんですけれども、それを決しておろそかにしてはならないということ。はい、そのために、まあ、毎週集まっている人たちがいるんですけれども、その中で、ちゃんと目標を持って、養育というか、そういうものをしていければと思いました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は、弟子の任命、そして、イエス様によるムーブメントというのは、 またそのイエス様から力が出ている、出ていて御業がなされたというのは、すべてこの12節にあるように祈りにかかっているということが教えられました。最近はちょっといろいろ働きが多くなってきて、彼がなかなか取れない状況の中にありますけれど、スケジュールどうしても自分がやらなければいけないことを中心にして、今日は委ねられる働きは委ね、そしてリフレッシュし、祈りの一日としようと思いました。以上でございます。
はい、私は、今新しいチャーチにいるんですけれども、まあ、ここで本当に福音を一緒に伝えていく人々が、この主が任命してくださることを祈らないといけないなということを思いました。皆さんその力はあるんですけれど、やはり日々の生活があってなかなかそこまでいかないという感じだと感じているので、主が選んだ人々と福音を伝えていく必要があるなと、そのことを今日祈り、またそれを具体的にどうしていくかを祈りたいなということを思いました。以上です。はい、それでは一言祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を通して主のお働きや、また力を見ました。主よ、どうぞ一人お一人が示された通りにあなたの御声に従って今日も一日歩み、またそれを形にしていることができますように、天の御心をこの地でもなさせてくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。